こんにちは、有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、私の大好きな方がゲストでっていうか遊びに来ていただいております。先生、今日はありがとうございます。
はい、あ、こちらこそありがとうございます。
はい、あ、軽く先生自己紹介していただいて、
はい、加藤力之助というちょっと面白い名前なんですけども、はい、画家です。
はい、
1972年スペインに、1972年ですね、スペインに渡って、はいはい、それから作家活動をしております。
ありがとうございます。はい、先生は、ね、加藤力之助さんっていうんですが、この力っていうのが力っていうね、もう力強い力っていう
そうです
お名前なんでね、今ちょっとコロナで皆さんが落ち込んでる中でもですね、うん、力強い、字なので私嬉しいなと思って、それと先生にいつも毎年ですね、こういう個展を開くときにハガキを送っていただくんですけども、それで、今ちょうど個展の開催期間で、この4月の19日の日曜日までですね、同時代ギャラリーということで、この今京都三条ラジオカフェのこの、建物の、ちょっと西側の昔のね、京都三条ラジオカフェの、毎日新聞の京都支社、古いビルのね、 そちらの方の、2階で同時代ギャラリーというところでですね、19日まで開催しております。スペインの風とともにということでね、先生と先生の、息子さん夫妻 の絵も飾られているということで、ぜひともですね、今ちょっとこう元気のない、どうしてもまあ、なかなかね、日頃のように外に歩けないで、ストレスがたまるというところなの で、先生、また美術館がね、今このコロナの影響でやってないということなんですけど、この美術館とまた違った感じがあるって、先ほどもね、この同時代ギャラリーのことを言ってましたけども、
そうですね、
どんなところが違うんでしょうかね。
今2階の方に移りましたけど、 2階の方だと開放的で、白い壁、それから窓が2つ開いてまして、外の景色が見えるという、はいはい、ちょっと面白い美術館ですけども、はい、ギャラリーですけども、美術館の場合は閉ざされた空間ですけども、このギャラリーは本当に来ると分かりますけど、明るい、
はい、
風も通る、
うん、
空気もいい、
うん、はい、
白い、すべて清潔感がある、うんうん、とても見やすいギャラリーです。
はい、
また壁が白いということは、はい、作品がとても生きるということで、
なるほどね、
それ建物自身も古い建物ですから、いろいろな突起物がいいリズムを醸し出していて、とてもいいギャラリーだと思います。はい、
その建物自身もね、古い、うん、レトロな、ね、建物ですし ね、
そうです
ね、ちょうど合ってるって感じですよ ね、
そうですね。
だからその美術館 の、 その閉鎖的な空間じゃなくて、本当に開放的な、もう、はい、空気も感じられる、でしかも明るくて、で壁が白いから絵が明るいよみたいな。
そうですね、はい、僕はやっぱり この辺でも一番見やすいギャラリーだと思ってます。
はいはい、
とても明るいということを、今天井も高いし、
はい、
あれと思うような、入って開放感満喫で、ちょうどこのコロナの時にはちょっと、はい、来ていただけると
そうですよ、ね、
ふっと忘れてくる、はい、しまうような空間の良さです。
はい、だからまあ今コロナの影響で人通りもね、街中は少ないんですけど、まあ、逆にそういうストレスが皆さんね、気持ち的にだんだんと溜まってくる時なので、うん、このギャラリーでね、本当にこう自然を感じながら、明るい元気っていうのをね、もう先生の絵も飾られてる絵がそんな絵ばっかしなん で、先生、今回の絵のポイントはどの辺にあるんでしたかね。
あ、そうですね、一応自選展で前からのやつも少し並んでますけど、
はい、
今年ですか、今年1月からなぜか僕は知らない、分からないんですけど、うん、花の連作を始めたんです。
はい、
その花をかどうして描いたんでしょうね。でも朝から晩まで、はい、本当朝9時から夜の9時10時まで描いてました。
なんかもう夢中になんか描き出したら、
そう、
ね、時間も忘れて描い、
そうですね、
毎日のように
みたいな。毎日でしたね。
ね、
ええ、なぜか分かりませんでしたけどね。でもそれ描くにおいて、やはり僕たちはもう年代的にちょっと撮ってますから、見るままに描くっていうことを心がけていたもんですから、
はい、
今はどういうふうにして見えるのかな、その花が。
うーん、
となると僕はティツィアンという古いルネサンスのこの作家の勉強してきましたから、昔のリアリズム、つまり日本で言うと知ってるのはベラスケスですね、あの時代のリアリズムを勉強しました。
だから先生の勉強したものは要はスペインのリアリズムっていう感じですね。
そうですね、昔の前のね。ところが今スペインには今新しいリアリズムの波もありますから、それとの違いがちょっとは分かると思います。
うん、あと先生 のこれだけはちょっと絵の勉強してる人、絵の好きな人に伝えたいっていうのがあったと思うんですけど、やっぱこう絵のね大事なところって。
そうですね、まず物をよく見るということと、やっぱり僕の場合は人体を中心で、また群像を描きたいっていうことがあったもんですから、向こうでもその人体デッサンをもう39年近く、うん、40年近く毎日のように勉強しました。
うん、はい、
それはあくまでも自分の作品の主体じゃなくて、その当時にどういうふうにその自分が見えるかということをやるわけです。うん、そしてですから若い時には目がいいから細かいところに見えますけど、年、うんうん、を取るとだんだん目が当然悪くなります。そのようなことを見て、自然にその時代時代に見えるものを描くということを、うんうん、僕は一応考えているんですけども、はい、だから花も今僕が見える花を描きました。それのだから結構荒いと思うんですけども、こうふわーっとくる、それを感じてもらえば。
あ、なるほど。だからその細かい繊細っていうよりも、その先生の今までのこう絵の勉強してきたこう歴史もあるし、 その感覚のまんまでふわっとっていうか、
そうい
うものを感じてほしい。
そう、今見えるままですね。だから若い時は目が当然いいですから、もっと細かく見えましたけど、今はこういうふうに見えますということ、
うん、
それを描けるのはやっぱり素描というかデッサンの積み重ねだと思ってます。
デッサンがね、
はい、
デッサンの積み重ね、デッサンが大事と。
そういうことです。
僕はもう何回もその話を聞いてるような気がします。いや、それだけデッサンが大事ですよっていう、
ね、そうですね、僕はそう思ってます。
それで先生との、画業を振り返る中でっていうのがちょっと、展示会の中であったんで、それを全部読むんじゃなくてちょっと端折って読ませてもらおうかなと思うんですけど、まあ、この要は今回の、個展の、まあ、意義みたいなところが書いてあると思うんで、ちょっと読ませてもらいますと、まあ、先生は今その新たな、まあ、見方によって立って以前の作品の形態と空間を捉え直す作業に取り組んでるということ で40年余りのスペイン時代に描いた人物画を改めて見つめ直したときに、長い歳月とともに変換を重ねてきた私の中での構築性がその作品との間に新たな関係を打ち立ててあります。
そうですね、
より明確な形へ、そして、もう混ざり気のないっていう色彩への結晶をさせていくって書いてますよ先生。で、あと今回はスペインの乾いた空気を遠くに思い、黒いバッグに黄色と赤色のバラの花でガーベラ、この静寂な景色をも描いてみたと。スペインの風景をも、まあ、感じてほしいって。
そうですね、
感じですね、
はい、
はい、
やっぱりスペインっていうのは日本と違って乾燥してますから、
うん、
その自然の風土が全然違います。その風土の違いも多分絵から受け止めてくれるんじゃないかと思いますから。
はい、やっぱりその画家さんのその特徴っていうのも、やっぱりその育った環境っていうのもすごく大事っていう。
そうですね、僕はむしろ精神性よりも風土がその作家の形成にすごく大事なもんだと思ってるんです。 でも毎日こう青い空を見たり、
うん、
50キロ先の風景が見えますから、
うん、
その違いと日本の風土とはちょっと違いますから、う
ん、それだけやっぱ湿度の差でそんだけ変わってくるんですよね。
はい、色も明るいし、うん、それがもう一番のその作家の、まあ、僕たちみたいなタイプですよ。今いろんな絵はどんな描いても構いませんけども、僕らはどっちかというと物を見て描くというのを大事にしているものですから、うん、それが必要になってくると思うし、
うんうん、
それが作家の、形成には必要だと思ってます、
うん、だから今回もちろん絵の好きな人はね、当然すごく参考になると思うんですけど、日頃まあ絵にあんまり関わることがない人でも、今このコロナの関係でストレスがねどんどんこう溜まってくるような時なので、まあ、ぜひともそのレトロな旧毎日新聞京都支社のレトロな建物と、はい、それを感じながらその絵をですね見に来ていただけるように、同時代ギャラリーというところで来ていただければありがたいです、4月の19日まで開催しております。
そうです。
はい、先生今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。